今日はこの後さらに気温が上がり、本当に猛暑の日曜日になっておりますけれども、この暑い中、皆さんこの礼拝に本当にようこそおいでいただきました。神様の言葉をご一緒にいただき、分かち合い、御言葉に耳を傾けていきたいと思います。本日の福音書には女性が2人登場いたします。出てくる順番に見ていきたいんですが、まず最初に出てくるのが幼い女の子でございます。ただ記事の中には出てこないんですけど、もう一人が大人の女性ですね。聖書の中には出血が止まらない女というふうに書いてあります。出血が止まらないっていうのは、これは女性に起きるこの生理的症状のことだとお考えください。12年間止まらない、聖書は12年というかなり限定的な書き方をしておりますが、今日的な言い方をするならば、ずっと長いこと止まらないと、こういうふうにお考えください。幼い娘というのは、街道長ヤイロというユダヤ人の娘であります。街道長っていうのはユダヤ教のこの礼拝をするシナゴーグの責任者ですよね。毎週ユダヤ人たちが集まる礼拝堂のさまざまな管理運営責任を担っている人ですから、世間的にはやはり人望があって、そしてまた尊敬を集めていた人かどの人でありましょう。そのヤイロの娘が今死にそうだというのであります。イエス様がまず最初に出会ったのはこの街道長ヤイロであります。彼はイエス様の足元にひれ伏し、先生、私の娘が今死にそうなんです、どうか助けてやってください、このように懇願をいたします。イエス様は分かりましたとばかりに、ヤイロと一緒に娘のところへ出かけていきます。何といっても死にそうなんですから、一刻を争うわけであります。一秒でも早くと、駆け足か早足で向かったことでありましょう。そこに突如現れたのがもう一人の女性、出血が止まらない女であります。この女性の素性はよく分かりませんが、この地域ではおそらくみんなが知っている人だったのではないかと思われます。なぜかというと、出血が止まらないっていうのは、このユダヤ人コミュニティの中でこれは汚れているということを意味したからであります。近寄ってはならない人だったんです。アンタッチャブルな人だったんです。名前も書いてありません。片や街道長ヤイロの娘というふうな呼ばわれ方しているんですけど、この人の名前はなく、このコミュニティでは汚れた女という呼ばれ方だったと思われます。この2人の女性はそういう点でとても対照的、この社会の格差という点では相当の開きが2人にはあったわけであります。死にかけた娘のところへ早足で出かけるヤイロたちの前に、突如としてこの女性が割って入ったのであります。世間から嫌がられている人が、 尊敬を集めるヤイロの行動の、まあ、邪魔をしたんですね。この出来事から見えてくるのはそういう状況でございます。もっともこの女性にはですね、ヤイロのこの邪魔をするなんていう気は毛頭もないんですけど、ですから彼女は誰にも知られずにこそっと近づいていってイエス様の服に触れてささっと帰っていこうとしただけなんですが、イエス様の服に触れたことを気づかれてしまって、まあ、結果的にここで結構な時間を食うことになってしまったわけであります。皆さん、ヤイロの気持ちでこれを見てみてください。実に忌々しい話じゃないでしょうか。死にかけている娘のところへ急いでいるというのに、名もない汚れた女のせいでこんなことで時間を食うことになってしまったのであります。女性は後ろからイエスの服に触ります。イエスは誰かが自分に触れたと気づき声を上げます。私に触ったのは誰か。女性はこそっとやったつもりだったんですが見つかってしまいました。33節の言葉がその時の彼女の様子を心境を伝えております。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり震えながら進み出てひれ伏したと書いてあるのであります。彼女には分かっていたのです。自分が何をやってしまったかを、すべきでなかったと自覚したからこそ今恐ろしくなってブルブルと震え出したのであります。この震えはそういう震えです。汚れた女がこそっとやってそれが見つかって騒ぎになって結果的に時間がかかってしまいました。35節が次のように伝えます。イエスがまだ話しておられる時に街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。なんだかあたかもこの女のせいで娘は死んでしまったと言わんばかりでございます。女性は恐ろしくなってブルブルと震えました。震えた一番の理由は出血があるので本来人前に出てはいけない、そういう身なのに人混みに紛れ込んでしまったからであります。挙句の果てには街道長の足手まといにもなってとうとう間に合わず娘は亡くなってしまいます。すべて自分が悪い、人もそう思うし自分もそう思わざるを得なかった状況であります。けれどもイエス様はここでそういう見方をしておられないのであります。イエス様は出血が止まった女に向かって次のように言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。この人間社会には秩序、順序、筋というのがありますよね。で、おしなべてこの多くの人が、まあ、正しいんじゃないかなという見る見方が正しいとされたりします。 まあ、民主主義というのはそういう秩序、こうした秩序の上に成り立っていますよね。でそこでいくと、ここで彼女の立場っていうのは全くないと言っていいに等しいのであります。ゼロです。あんたが悪い、あなたが悪い、民主主義でも彼女はそのように裁かれてしまっているんですけれども、イエス様はそういう判断をしておりません。私たちのこの社会の秩序というものを、この世の秩序というふうにするならば、今日イエス様が示しておられる秩序は神の国の秩序です。神の国では私たちが正しいと思っている民主主義が通じません。聖書の時代に比べますと今の時代はどうでしょう。平等ですとか公平性ですとか、あるいは人権という点で現代ははるかに大きく進歩したと思います。ですから今私たちもですね、このお話を読んだ時、きっと多くの皆さんはこの女性に対して、まあ、同情ですとか憐れみですとか優しい言葉をかけてあげたいなって、そういう気持ちにきっとなると思うんですね。けれどもイエス様が示しておられる神の国の秩序というのは、そうした私たちの気持ちをも持つ、気持ちを持つ、あるいは気持ちを持たない、そういう事柄ではないのであります。神の国の秩序に従うならば、これは出血が止まらない女性の方が先だったということなんです。そう言い切ることができるのが神の国の秩序なんであります。21世紀の私たちでもですね、そこまでは言い切れないんじゃないでしょうか。災害が起きた時などに怪我をした人、どの人からこう救助をしていくか、手当てをしていくかという時に順番を決めるんですってね。トリアージュというそうですけど、この人の方が重症だからまずこの人を先に、それでなんかシールみたいなのをペタペタとこう貼っていって、それが分かるようにするというお話を聞いたことがありますが、そのトリアージュの考え方でいうと、明らかにこの出血の女性は後ですよ。でもイエス様が示した秩序は彼女が先だったんですね。そう言い切れるんです。神の国の秩序は、私たちが思い描く秩序とは違っているのであります。それをイエス様を示しました。ですから女に向かって、何も怖がることはない、震えなくていいんだとイエス様は言われたのであります。女性は癒されました。けれどもヤイロの娘は息を引き取ったという残念な知らせが届きました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。このいかにも丁寧で礼儀正しい言葉遣いがここにございます。言葉は丁寧ですが、この時のこの娘の周りの人たち、特にヤイロ、心の中はどうだったでしょうか。イエス様がもう少しきびきびと行動して、こんなところでこの女のために時間を送っていなかったら、ひょっとすると間に合ったんじゃないか。ヤイロをはじめ仲間たちもおそらく 心の中にはそんな思いがあったんではないか。心の内はひた隠して表に出さないでぐっとこらえて、彼らは丁寧にもう先生を煩わすには及ばないですと舌を向きながら言ったのだと思います。その時のイエス様の言葉は驚くべき一言でありました。恐れることはない、ただ信じなさい。そして家に到着してからこう言いました。子供は死んだのではない、眠っているのだ。一緒に家に向かっていった人たちは嘲笑った、こんなふうに言う、イエスを嘲笑ったと聖書には書いてありますが、道すがら出会った先ほどの女性に対して取った行動も驚くべきものがありましたが、ここではさらにそれ以上に常識ではありない、ありえない言葉をイエス様はこのように告げたのであります。そしてその言葉通りに眠りから覚め、少女は起き上がり歩き出したのであります。これも神の国の秩序です。すべてが驚きでした。癒しに驚くのは当然ですが、イエス様が取った態度、そしてイエス様が語った言葉に私たちはただ唖然とするのであります。42節の一言にありますように、そこにいた人たちも私たちも驚きのあまり我を忘れてしまうのであります。ここで起こった二つの出来事、そしてその時に語ったイエス様の言葉は、私たちが常識とする秩序では説明ができない、全く次元の異なる価値と秩序を持っているのであります。神様の国の秩序が今この世の出来事の中で垣間見えたのです。ちらりと見えたのです。神の国が掲示した、そういう事柄がここで起こったということであります。普通私たちはこの今私たちが生きている現実の秩序というものから抜け出るということはできません。それが全てと思うしかありません。この世的に考えて、この世的に行動し、そしてこの世的な物言いをしないと世の中生きにくいのであります。そういう毎日を繰り返していると、それが全てと思えてきます。そのうちに心も体も麻痺してしまい、それが当然というふうに言うように私たちはなってしまいます。毎日の出来事、政治も、それから経済格差もそうですけど、もう世の中矛盾だらけですよね。皆さんそう思うと思います。にもかかわらず、正しいとされる説明を専門家の方から聞かされていくうちに、なんかおかしいんだけどと思いながらも、結局は世の中ってこうなんだよねって納得するしかなく、現実なんだと受け止めていく、まあ、こんな生き方を私たち普段しているんじゃないでしょうか。教会というところ、ここはそうしたこの世の力の言葉とこの世の考え方から自由になれるところでございます。普段見聞きしている事柄が、これが全てだ、これが当然常識と思っている事柄が、実はそうではない、それとは全く異なった秩序、ものの見方、考え方が実際はあるんだ、そのことに気づくことができる場所、それが教会でございます。それが礼拝という空間でございます。聖書に書いてある 例えば今日のような驚くべき出来事に対して、そしてイエスの言葉に対してアーメンと言えるのは、ここが教会だからであります。聖書が読まれ、御言葉が聞こえる、ここ教会では神様の国の秩序が生きているのであります。働いているのです。むしろそっちの方が誠がある。人の言葉よりもイエスの言葉に真理があるのです。この今日のテキストに描かれていた2つの癒し、先ほども言いましたようにとても対照的なんですが、共通していることがあります。イエス様が両方に対して求めていることがあります。それは信じるということでございます。信じる。出血が止まった女に対してイエス様は言いました。あなたの信仰があなたを救った。で、ここで言う信仰、きちっとした教会の礼拝の中でですね、牧師が信仰というと、それは定型文があって、それをきちんと唱えることのできる三位一体に基づいた信仰ですなんていうふうに言っちゃいそうなんですが、ここではそういうものじゃないですね。そんなきちっとしたものはなかったでありましょう。ただひたすらイエス様が私を救ってくださるという信じる信仰、心でありました。12歳の少女の家族に対してもイエス様はズバリ言いました。何て言いましたか。恐れることはない、ただ信じなさい、ただ信じなさい。イエス様を信じる、イエス様の言葉と行いを素直に受け入れる信仰、それがこの世のルールに縛られない御国の世界を私たちに見せてくれるのです。神様とつながって生きる新しい人生へと歩み出すことができるのです。お祈りしましょう。愛する神様、この世にあって命を与えられて、そして日々の生活をしている私たちは、いとも簡単にあなたから離れて、そしてこの世のルールにそのまま従って生きていて、それに気づかずにいます。たくさん過ちや矛盾があるのに気づかずにいます。どうか主よ、そんな私たちをあなたの御言葉によって、あなたのもとへと、神のもとへと取り戻してください。今日のこのひとときをそのような場としてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。